編集室。どうも、サンキュー達夫です。
国咲也です。
菅真由です。
はい、もう9月になりました。
はあ、早いですね。
コミケ行かれました？
行きました。3日間連続
それも。マジで
行きまして。
元気だね。
時間取ってきました。
なんか買った？
いっぱい買いました。お、今回は、ね、すごいいっぱい買っちゃいましたね。
どんなやつ買ったの？
主にプリキュアはメインクがほとんど。
プリキュアか。
もうプリキュアしか買わないって決めてるから。
プリキュアの同人って、非エロももちろんあるわけ
です。いや、僕エロは買わないです。本当にもう。
ああ、そう。
変な意味じゃなくて、エロもいいのがですけど、やっぱりそういうのあんまないので。
まあだから保管ってことだよね。
そうです。
行間系の。
そうです。
プリキュアはもう全部っていうことは、それは今のプリキュアってこと？それともプリキュア
も
う全部関係
ない？面白い本だったんです
よ。なるほど。なるほどね。
キャラ萌えっていうよりは、キャラ萌えもありますかっていうと、プリキュアの面白い本が多い。
どんくらいある今、プリキュアって。島ぐらいはあるの？
島はありますけど、やっぱり減ってますね。
あ、減ってんだ。
へぇー。スマイルの時が、もう、プリキュアを、マックス。僕の10年間やることはマックスでしたね。本当に信じられないくらい飾ったんですけど、今プリセットもすごい出来がいい割には、あ、一つまくらいですね。
なるほど。
はい、
他今のこうジャンルのなんかこう人気のジャンルって何だった？
ちょっとの、まあ、僕の場合偏っちゃってるんで、
まあ3日行った中で全体的に見てみてって感じ。まあ、
男性がオタクが好きっていうと、うん、そのアイドルマスターはすごかった。
合います。え、ラブライブは？
びっくりしました。本当に。僕も、ここカタログ実は、ここ1年、2年買ってないんですよ。買わずに、自分で行って、あ、その辺かなっていう、本当に、探し探ししてるんです
けど。もう本当、蓋開けて見た、みたいな。
はい。で、行ったら、まあ、ラブライブも本もいっぱいあるんです
けど、まあもちろん。
1島で。それに対して、アイドルマスターは、僕ざっと見ても、5、6島ぐらい。
マジで？あ、だからやっぱ同人活動はもうアイマスの方が
圧倒的に、圧倒的にも、もう圧倒的ですね。
まあでもそっか、そうだよね。
運命の、その、
まあそうだよな。歴史もあるしな。
こう言っていっちゃいけませんけど、やっぱアイマスの人たちはもう、
思い入れがね。
思い入れと、あと、なんすかね、トンチ効いてますね。やっぱり、
あ、面白があるっていう。
その中でアイマスの島の人は、申し込んでも、まず受かるかっていうところに、まず一個の振り分けがあって、で受かるのは、相当売れる本か、もしくは面白い本なんですよ。これは被らないっていう本なんです
。へ、
うん、今回4日目でも紹介して、4日目で、あの、ドライブで紹介したんですけども、ね、アイマスの中の、世界観を、下世話な写真週刊誌が扱ったらっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
それで実際の30ページでずっと本当に、なんか好きなの、そういう。
ああ、面白い、面白い。
それも、その小池が非常によくできました
。へ、誰々ちゃん何々するみたいなね。
でも実際にあったエピソードが拾いつつも、放送で、お年切り方になるほど、週刊誌がやから手
口。なるほど、なるほど。多分、だからもう本当に毎日アイマスのこと考えて、居酒屋で喋ってる人たちが作った感じが、たまんないですね。
はい。
へ、
あったりするんで、楽しかったです。
女向け、女性向けはどんなのが多かったですか？
そうでしょう。まあ、三平さんから聞いたのは、やっぱり、刀剣乱舞。
でも、コスプレじゃなくて。
コスプレは、本ですね。
トーラブ？
トーラブはどっちかっていうと、コミケっていうよりは、もう、俺にもあったりするので、
まあ、そうだよね。
そこまでっていう感じでおっしゃってましたけどね。
あ、まあ、いわゆる一時期の東宝みたいな感じとか、カンコレみたいな感じにはなってないって。
まあ、そう、まあ、じゃあ、まあ、ここで買わないって思いますけど、女性からしたら、違い違ってあるかもしれないけど、そうは言ってもやっぱりワンピースはすごかった
です。マジで？え、今コミケってそうなの？ワンピース？
いや、ジャンルがあるじゃないですか。う
ん、ああ、まあだから、クロコとかももちろんまだ。
もちろんあると思いますけど。
配給とか。
はい。
でもワンピースやっぱそうなんだ。
今ドフラミンゴ編っていうのが最近、つい最近完結したんですけど、やっぱり盛り上がってまして。
確かに、例えばわかんないけど、彼氏とか彼女いる、例えばオタクがいたとして、
はい、
一緒に行って彼氏とか彼女の方はワンピースの方の同人探すとかもデートコースとしてはあれだもんね。
確かに。
なるほど。やっぱ人も多かったですか？
多かったですね。
コスプレはどんなジャンルが多かった？
コスプレはですね、もう男性女性関係なくラブライブが圧勝でした、ね、
ラブライブな
の？コスプレはね、コスはラブライブなんですよ。 絶対ラブライブ。
それラブライブのコスプレっていうことは、あのステージ衣装ってこと？
いや、いろいろ、いろいろ。
も全部ありありなんだ。
制服も、まあ、
制服もあるし、
あ、
まあそうそう。
それやっぱ、あの、支持層の年齢差もあんのかもしんないね。あの、合間。
合わせやすいんですよ。
そう。
ラブライブってもっと若いんだよな、多分な。
あとね、多分作り、安いというか、着たいんだと思うんですよ、ラブライブの人なんで。
はい、
なんかね、ちょっとね、ポップで、
うん、
あの、他の作品と比べるのはあれですけど、多分着たい。なりやすい、私がっていうので、その等身大ですよね、ラブライブのアイドルの方が。あれ、まあ、学生ですから、あれは。あいまさんはやっぱりちょっとその、もうステージの上上がった人みたいな感じなので。
それもデザイン的にあんのかもしんないよね。だから、アイマスの衣装とかって多分あれ着る人を選ぶ服なんだよな、多分な。それ多分な、コスプレやろうと思った人たちもわかるんでしょ。
ラブライブはね、やっぱり、髪の毛に特徴があったり、
うん、
体のスペックに特徴があったり、うん、まあ、あの、アイマスより、より記号的なんだよね。
うんうんうんうん、
だからもうあのツインって短いツインってやったらもう2個って誰でもが分かるみたいな、とかもうおっぱい大きければとか、そういうね、あ、もうあの髪の毛が黄色かったらとか、もうそれすぐ分か
って作りやすい、演じやすいっていうパーツになってんだね、やっぱり。
はい、1年前は本当にそのカンコレの、
そうだね、
あるエロいキャラクターだったけど、今年はもう関係なく本当にラブライブですね、みんな
ラブライブか。
そっか、だからコスプレはラブライブ、
うん、
同人は合います、
うん、
いう感じが
人気を感じますよ。違ったらすいませんね。
以上、日が燃える記者によるコミケ報告。
はい、
面白かった。
あとはなんか今年のコミケ報告でなんか、特記すべきこととかありました？
特記すべきことですか、うん、あ、ちょっと、
傾向みたいな感じで言うと。
やっぱりですね、コスプレの、やる人も、撮る人もほんと増えたなって感じはしまして、前々だったら探すじゃないですか、コスプレのブースって。今探さなくてもちょっとあれだと、どっかしら必ず潜在して、時間ごとに区切ってはいるんですね。2日目はこことここですみたいな感じなんですけど、回ってると大体どっかしら会えるんですよ、
う
ん、
コスプレを撮ってる人たちの機材ってどういう感じなの？もうだから一眼で撮ってるとかっていうイメージではない、もうみんなちっちゃい小型なでボンバン、
いや、スマホか、あとい
いカメラ持ってる人はいいカメラ持ってる、
一眼レンズなら僕知り合った本当男の方だと30万、
いや、もうほんとそうです
。割合的にはどうなの？でもどっちが目につくって感じ、やっぱスマホ、
いや、
2
やろ。いや、
関係ない。人数いるんで、やっぱり、
なるほどね。なるほどね。
でも、もう本当になんか、剥がしとかやってくれるようなとか、まあ、仕切ってくれるようなカメラマン、あ、じゃあ次どうぞとか、はい、目線こっちとかいうような人はもうプロ仕様ですよね。
まあそうだ。
すごかったです。
もう、でももう本当に、僕もコスプレいいわ。
あ、本当ですか？
僕コミケ行かなくなったの、まあぶっちゃけもうコスプレイヤー多すぎるっていう。もうコスプレイヤーとその周りの人だかりが鬱陶しくて、もう行くの嫌になっちゃって。
じゃあそういう意味だと今もっとダメかもしれなくて、あのこのコミケの国際展示場降りて大階段じゃないですか。うん、上がって、
うん、そこにもね、でそこにもいるでしょ。
ああ。もう
人動かねえじゃん。
いや、だから動かないのよ。
だから時間区切って午後からとかなってるんですけど。
だから午後から行く人は入れないほぼ。
あ、
もうすぐ入るの時間かかっちゃうから。だから、なんて言うんだろう、もうコミケは午前中早朝来てください的なメッセージ。
あ、でも、それでもここでも入りますし、今入り口も何個も分かる。
いや、もうあそこ大変だ。
だから、大変。見ると、やっぱり、うわってなるんですけど、ただ逆に、昔から行った人はそうかもしれませんけど、コミケのイメージをコスプレの広場の方に持ってる人からしたら、
うん、
あれが、
うん、まあ、そう
で、
まあ、そういうことなんだ。
コミケ来たぞってなるんですよ。
入り口でね、
派手
な
もの
が。なるほどね。
多分そう
だね。本当に逆で、
うん、
本買うには大変ですよ、
その、まあ、正直。まあ、
本買うに行かなくて、これ僕の感想ですけど、実際の中は、その増えてる人数に対しては、混んでないです、
ね、
そこまで
は。なるほどね。
ブースにやりますけど、意外に歩けたりするんですよ、ね、だから僕としてはコスプレした後にちょっとでいいから本を覗いてって思っちゃうんですよね。すげえ面白いものいっぱいあるからって。
なるほどな。
二次元創作関係なくなんですけどね。
まあ僕は本当批判覚悟で言いますけど、コスプレはいらないわ。
まあ別、費用別にしろっていうのが一番いいのか
もしれない。いや、もうあれ本当多いわ。で別になんか、お前よくキャラのこと分かってねえだろみたいなのいるでしょ。
います。 でもいいのもあるんですよ。
いやまあそれはそうでしょう。
男性女性関係なく、
あそう
これはってのがあって、そう長物が解禁になったんですよコミケも。
あねこう大きい時ね。
だって人多いのに。
多いのに。
大丈夫かよ。
まあだからお祭りだ俺はね。
まあ、そうまあそこへ持っていきたいっていうのなんだよな。
持つ人の責任。
いやわかるわかる。
まあ質問ぶつからないようにっていう。
うんわかるわかる。
だからちょっと聞くのは確かに。今のコミケのそういうのを言う、ここで言う話かもしれないかもしれないけど、うん、
いいですよ。
やばいらしいんですよ。
うん、
そうなの。
そのコミケのスタッフさんの中でもちょっともっと厳しくしよう。
いやまあそうなるだ。
もっと厳しくしようっていう派と、いやコミケはあくまでこれは違うもんだから自分たちが楽しいもんだから、もっと楽しい方に行こうっていう人がちょっと今。
うん、
俺はね、
2年の差分かんないですけど、そういう意味では。
もうね同日。メッセも同時開催にして、
はいはい、
コスプレはメッセとかね、
あ、
あるいは水上バスあるじゃない、
はい、
水上バスの運行を増やして、例えばこうあの浜松町のさ、
うんうんうん、
あのあっちの方でコスプレ広場を作るとか、
はい
はい、まあ、ニューピアホールとかでコスプレやるとかにして、こう二元会場化していかないと無理だと思うんだよね。
でも徐々にそうなっていくんじゃない？今まではそういう場が少なかったから、人数も少なかったからそこで良かったっていう感じあったけど、コスプレはコスプレだけでパイが大きくなっていったら多分分派していくよ。そうせざるを得ない。だからそこで仕切る人間が出てくるか出てこないかっていう話になるよね。
うんうん、うん。
まあだからコスプレサミットもあるじゃない、
はい。
夏は。名古屋でやってるんですよ、毎年。
行ってきました、今年
も。ただだからコミケってもう一個の記号じゃん。もう、
はい、
あのとりあえず行ってみるかみたいな、
まあまあまあまあ、
歌になった人は。
そうなんだよな。
だからまあそういう意味で言うとバラエティ豊かな方がいいっていうか、
うん、
いやそれだったら、ね、じゃあガレージキットコーナーもあった方がいいし、
う
ん、
そうなる
っていう議論になっていくでしょ
う、うんうん、
じゃあ海に大きいもうあの東京ドームぐらいのイカダ作るかみたいな、
うん、
人工島、
う
ん、なんかそういう感じになる、うん、あとは巨大客船みたいなのをもう岸につけて、
はい、
そこがコスプレ広場になって
る、はい、まあな。
でも単純にやっぱ別ジャンルがもう同じ狭いところに入っちゃってるから、うん、難しいよね。
そうだよね。
でもそれが
またいいってなるし、
化学反応を起こすんですよね。興味なかった人がそういう何か
そうだよね。
そうだよね。そこなんだよな。
だったらだからギリギリ大きい会場のもう海に何かを作る、うん、
もっと大きい会社
でコミケだからいいっていうのもあるから、だから外国人が来て秋葉原で買いたいっていう、はい、日本人にしたら、いやもう地方のお店いっぱいで同じですよ、大して変わりませんよって知ってるじゃない、うん、でも海外観光地ってことを考えると秋葉原なんだっていうのも分かるは分かるんだよね、はい、多分コミケももうそのレベルになってるんだけど、もうマックス人数とその面積ってことを考えると、今度はもう安全面ってことも考慮しないといけないっていう風になってくるとね、豪華客船はいいアイデアだね。
豪華客船。
豪華客船って面白いな。バイオハザードのコスプレ増えるで。
いやだよだよ。怖い夢それ。僕は知ってますよ。怖い。死んじゃう死んじゃう人が。
なんか今中国の人が日本に爆買いに来るときに、なんか船で来る、もう世界で一番大きい客船みたいなのって来るらしいんだけど、それ見たら本当笑っちゃうぐらいでかいんですよ。でああいうのをコミケの会場のそばに
来てて、
まあまあ、
もしかタンカー、タンカーなんかいない
みたいなね、
広いぜタンカー、
簡単でやるとかね、いいじゃないですか、
超面白い。
そうするとなんかフェス感あるじゃん、
ある
ね、
うん、
貨物船とかさ、そういうところも簡単でやるとかさ。
シチュエーション的にもちょっと燃えるしな。
いや僕なんかコスプレ好きですよ。もちろんコスプレ見るの好きですし、
うん、
あの否定はしないんですけど、ちょっとあんもう入り口いいわっていうね。
そこだよな。
うん、あれ本当もう俺もうあれを見て本当コミケ行く気なくしたんだよね。うん、
どうかそういうのにまたしてくださいよ。
だってさじゃあ例えば仕事あるとしてよ、
はい、
企業ブースに例えば1時からとかっていうイベントで、は
い
はい、で俺行くとするじゃん。
はい、
12時半に、
うんうん、
あの例えばあの臨海線の駅着いても、
はいはい、
うん、つけない可能性あるの、あそこにコスプレやると、
うん、あでもね、そういう意味で言うと僕今年入りましたけど全然入れます。その時間だともう入る人は少ないん
で、いやもうレイヤーの人だかりでもうあの全然動けないんですよ。あの A の人だかりと B の人だかりのちょうど交わってるところが入り口付近とかになっちゃってるから、
それそれで今年はそれはあの解消しましたんで、その年のやつを反省したんだと思うんで、
なるほどね、
逆にその こっち側潰す代わりに、うん、階段の付近は通させないみたいなことやってる。ただ、見たイメージでは現在するかもしれないのは否定しませんけど、
そこが
入るのは大丈夫です。
試行錯誤もあるし、人数が来るのか来ないのかっていうのも上限があるから、ね、わかるから、うん、あるから、ね。
ので
俺ももう人が多すぎて、多分もう7、8年行ってないけど、もう無理って思って行かなくなった。
体力的なもんでも、でまあ、そういうとすれば、莫大な本当に1年、いろんなイベント行きますけど、ま
あ、そうだね。だからそれだったらね、コミックシティとかね、そのコミティアとか、うん、あるし、俺もそういうイベント好きだけど、じゃ確かにコスプレなくしたらそういう風なイベントと一緒になっちゃうかもしれないしね。
そうなんだよね。
なんか見たことない何かってやっぱ空気ではあるんですよね。うん、だそれはまあ事故と隣り合わせであるので、
そうだよ。
コーディアできませんけど。
でもいろいろ入ってる幕の内弁当感がもうコミケの魅力になって
る。それもあるんですよ。そこなんだよね。
うん、いやそうだよね、同人誌の人たちはもう男のフロアと女のフロア分けようよみたいな議論あるかもしれないしね、う
ん、でもまあ昔から言ってる多藤さん国さんみたいな方はいいかなって思うんですけど、若い子はまずコミケ行って何かさ
せ
て
もらうの
を、
ね、まあ、そうだよね、
若い人行けばいいのかなって、
でそっから他の即売会知ればいいわけだから、
うんうんうん、おたそつはしないと思うので、
何
おたそつはしないと思うんで、
おたそつ、
おたそつは言えないの。いや、急がなくていいから、だから。おたそつはね、おたくは卒業できないからね。
まあね。
なるほど、わかりました。以上、じゃあ、比嘉もゆる記者のコミケ王国でした。
熱文字。
さあ、月に1回の編集室ということでね、はい、この1ヶ月で見たアニメ、はい、これ良かったよっていう話を聞きたいんですけども、うん、じゃあ比嘉記者どうでしょうか、
はい、僕ですね、のんのんびよりリピートの
出ました、のんのんびよりリピート
NNB、
ありがとう、ありがとう。
どの回も僕、まあ、リピートから入った派なんでね、あれですけども、どの回も本当素晴らしいんですけど、
最高です、涙出ちゃう、
ちょっとはってなったのが、うん、ラジオなの
に顔いいですよ、いいですよ、
なのでホタルと友達になったよの回、
ああ、
あれがの前半のね、うん、ちょっとプリキュアっぽいキャラクターが出てきて、あ、俺ホタちゃんと友達になれるかもっていうのはあいつなんです
か、比嘉君まずプリキュアと友達には慣れてないから、
はい、プリキュア好きっていうね、共通でホタルちゃんと友達になったってあるんですが、うんうん、それでも十分 ねなったんですけど、こう最後の、まあ、花火大会をやろうとしたんだけど、うんうん、花火振り切ってできなかったと、
うん、
でそれで、じゃ大人の方がね気を利かして、じゃあホタルを見に行こうって言って、うん、ホタルを花火にこう見立てて楽しむっていうのがあるんですが、それが実はその、うん、ホタルと友達になったよっていうのが、うん、実は A パートの実際の名前と、はい、本当ホタルっていうのがあって、あ、そういう意味かっていうので、脚本よくできてるわーっていう
上からだな、また
全然気づかんかったわー、
気づかんかったわーと、はい、まあまあでもあるよね、あれは眉地方の、はい、まあ、本当緑の中で、まあ、少女たちが出会って、うん、ホタルって言ったらやっぱホタルになりますよね、
うん、エンディングテーマにもそういう歌詞があるのに、はいはいはいはい、気づかない僕と、あと気づかせない演出の匠さん、
はい、
素晴らしいと思いました。
なるほど。のんのん日和。のんのん日和は、はい、記者からも来てますね。
はい、
あ、はい、はい。こちらはなでこスマイルさん。のんのん日和リピート第7話。この方は第7話ですね。思い切って飛び込んだ。もうありえないくらい面白かったです。そして胸が震えるほど切なかったです。ホタルンが思い切って飛び込んだ後、笑った瞬間に私の夏は終わりました。ちなみに去年はフリーで誠がはるかに 200m 勝負を挑んで敗れた時でした、
うん、
あれもう、
ああ
夏終わるわ、 あの頃に戻りたいとは思いませんが、今でも時々昔を思い出しますということでね、まあ、完全に現実と妄想をね、ね、間違えちゃって、まあ、報道されるタイプの人
ですけども、
そうですね、のんのん日和やっぱ素晴らしいです、
ね、のんのん日和、
まあ、国さんは
僕ね、いっぱいあったな
ぁ。いいですよ。
あの、作品的にね、ずっと何遍も見ちゃうのは、あね、ひもとうまるちゃんと。
うまるちゃん。
やっぱあの、プリズンスクール面白いんです
よ。プリズンスクール面白いですね。もうね、面白い。この2本は本当に面白い。
これ
本当鉄板。
これもうみんな面白いと思ってるから、
これ
ね、言う必要ないか。
ないかも。
ぐらいのがあったんでね。ちょっとあれでね、おーって思ったのが、あの、純情ロマンチカが。
ロマンチカ
あの、だからあれテロリストグループか。
はい。
あれがね、途中でちょっと入ったんです。あれ何話なのかな？ 6 話、7話ぐらいになるのかな？
ね、その、テロだけで1話
は。そう、入った。そう、うん。あれを見てね、ああ、もうそう、若い女ってこうだよな、みたいなね、うん、俺が年取ったのかな、みたいなのがね、うんうんうん、こうね、こう、しんしんと心に降り積もりましたね。
そんな回だったんですか？
あった、あった。あのすれ違いっていう。あの
年の差カップルだからね。
ああ、そうかそうか、うん。あの辺がね、よかった。順路もやっぱいいですな。
第4話ですね。
あれ4話なのか。
はい。あそうか。いろいろ料理を作るみたいな話でね。うん、で、まあ、忍は、お姉ちゃんが昔のあの、宮城の、はい、まあ、あの、奥さんだったから、うん、
はいはい、
ちょっとライバルがお姉ちゃんみたいなのがあって、離婚してんだけど、なんかずかずか家に入って
る。仲いいんだよ。
みたいな。そこがにちょっと嫉妬するって、忍がちょっと切ないんですけど、まあなんかあの、かぼちゃとかを買ってきてね、なんかこう切るとかね、なんかちょっと若奥様っぽいこと。
キャベツだけじゃダメなのかなって、かぼちゃ買ってくんですよ。あんな難しいものを。で、こうやってるみたいなところがね。
チンしてっていう。チンしただけで役だからみたいな。
そう、あの辺のなんだろうな、いい意味で面倒くさい感じがね、若い子。
僕ね、すいませんね、まぁ、順路場の話になっちゃったんで、あれなんですけど、僕が毎回、名言をメモってるんですけど、毎回名言メモってるんですけど、今ね、美咲がね、まぁ、ちょっとしばらく就職試験をね、うんうん、受けてて、まぁ、面接がうまくできないみたいな話があって、うん、
あったあった
で、ちょっと宇佐美さんに、面接官やってもらって、練習するみたいな一くだりがあった時に、言った、天帝の一言ね、模範解答一つにキス一つでどうだ。
かっちょいい。
かっこいいよね。
かっこいいですね。
かっこいいよね。面白い。でね、これかなりグッとくるのが、今までの私立と違って、まあまあ、もう公式に付き合ってる感じで、もう同棲もしてるんで、なんていうかね、ちょっとね、二人の距離が近づいてんの。てんてんとみさきの距離が近づいてんの。だからたまに、なんかね、てんていがね、タメ口の、なんて優しい一言かけたりとかして、あ、こんな話し方するんだ、みたいなね。ちょっとこう、美咲をもうちゃんとした彼女じゃ、まあ、彼女って言うとあれですけど、はいはい、パートナーとして、なんかこう見てるみたいな、そういうね、セリフがいっぱいあってよかったんですよ。
よかったよね。
まあ、あとはですね、伊坂と、朝比奈さんの会話。
はい、はい。
ちょっとね、はい、丸川書店の社長とその執事みたいな、いや、まあ、もうあれも良かったわ。
ねえ、自立、美咲ちゃんだ、美咲くんがこう、ね、自立するっていうのが、ね、ところが核にあるからね。
ロマン今回はもう自立っていう、
自立ってことだよね。
だからまだね、そのエゴイストが出てきてないですけども、ね、まあ本当に相変わらずホモしかいない世界でね。
あ、そうだ。そう、あまり自然すぎてちょっと全然。
でもあれが最初のだから2話3話ぐらいでは、うん、だからなんだっけな。天帝のことを好きなんじゃないかって思ってるのが、下野さんが声当ててた。
はいはいはい、はい。
あれがだから伏兵として現れてきて、これは引っかき回すのかなと思ったら、うん、峰木さん。
薫子ね。
そう、薫子のこと実は好きで、薫子もそれも気がついて、あんた、私のこと好きなんでしょ、うん、そういうのやめなよっていうところの、うん、あのね、BL に出てくる女の子のサバサバ感のかっこよさ、またキュンですよね。カオルコさん、たまらんと。俺と付き合ってくださいよと。ぐらいの勢いある、
ね。今回も相変わらず、天帝に対するね、その揺さぶりがすごいんですよ。
はい、ある、ある。
要はね、嫉妬がすごいわけ。うん、
はい、
で、まあ、美咲は好きな漫画があって、
そう、
その漫画の著者の伊集院先生っていうのがいるんですけど、はい、まあ、伊集院先生っていう、もう名前聞いただけでイケメンなの分かる。で、伊集院先生の漫画ずっと好き好き言ってるから、天帝がね、こう言うんです、はい。お前は何でもかんでも好き好き言いすぎる。もういきなり、いきなり切れてるわけ。
金金に。
で、好きなやつや好きなものは気になって当然だと思うんだ。お前の一番は俺でなきゃダメだって言うんですよ。
超かっこいいと思う。
超かっこいい
し。
俺さ、なんか女に嫉妬するってちっちゃい男だなと思うんですよ。はい、ね、なんかどこの男と遊んでたんだみたいな、
はいはい。
でもね、男相手に嫉妬するってね、大きい男だなってちょっと思いました。
みっともなく考えないし。
みっともなく考えないっていうか、その、みっともない自分をさらけ出す余裕。
うん、
それもなんか恥ずかしげもなく点々言うから。
もうで、言ってきたよね。
言ってんだよ。 ない
そう、ないの。ないの。お前は何でもかんでも好き好き言いすぎるみたいな。もう、保証親父みたいな感じになる。もう、
だって、三崎がだから3回行くって言ってたんで、大学の友達とその同じ漫画が好きだっていう先輩だが、あの、クラスメイトと会っちゃって、それもちょっとこっちとしては、三崎くん大丈夫って言って、その二人と仲良くなって、先生が福岡でサイン会あるから福岡行こうって、福岡行くんだよ。そしたらもう先生、一緒についてっちゃって。かわいいみたいな。
そうなんだ
よ。そのみっともなさがちょっとかわいいしさ。
いや、やっぱね、男の嫉妬とか求愛ってかわいいなっていうかね。やっぱ、だからその伊坂と朝比奈の回も、まあ朝比奈やっぱちっちゃいとこが面倒を見てくれてて、はいはい、割とこう執事的な感じなんですけど、何考えてるかよくわかんない。自分が思ってることもよく言わないし、で、伊坂は伊坂で、ツンデレっていうかね、あんまなんか素直にお前のこと好きだとか言わないタイプの社長さんなんですよ。で、ただなんか、朝比奈は最近愛情表現もしてくれないし、なんか、全然俺のこと構わないから、もしかしたら女でもできたんちゃうか。
まあそこ疑いますね。
思って、伊坂の方が。で、そのね、ちょっと、尾行するわけですよ。もうわかるでしょ、俺らが好きな尾行パターン、尾行会ですよ。
はいはい。
したら、お花とか買ってんの。
あら。
なんだと。
プレゼントかされても。
やべが、やっぱあいつ女や
ねん。そう、間違いない。
ずっとつけてて、部屋入って、時に誰がいるんだってバーって入ったら誰もいないわけ、はい、でお花をなんかあの花瓶に刺して朝比奈が言ったのが10年前の今日あなたに好きだと言われましたので記念日だったんすよ
記念日好きだった女ザ女
定番すぎる定番すぎるけどいい
いやだからそれでねずっと
は
なんでそういう疑念を持ったかっていうと、はい、伊坂はずっともうじゃこれだったら俺ら同棲しようよと、うんうんうん、一緒に住もうよみたいな言ってたんだけど、はい、朝比奈がなんか固くなに同棲を拒んで、はいはい、何俺のこと好きじゃないの、うん、みたいなところから女できたんじゃねえか疑惑みたいな、うん、でもねこのじゃあなんで同棲拒んだと思うそんなで別に彼女もいないし、うん、ずっと10年前から好きな
のネタ話あったからですけど、その10年を境にまた住みたかったみたいなことなんじゃないですか、
は
い、
違う
んですか、
その時に朝比奈が言ったのが、うんはい、これ以上あなたのことを考えさせないでください今ですら24時間考えているの
だから溺れちゃうから勘弁してってことだ
言われてみたいそんなこと
言われてみたい言ってみたいですよね
最高ですよ男
女関係ない言われてみたいそんなこと
最高ですよね
確かに死んじゃいますよ、そんな人が。マジで、よくわかんないシーンで死んじゃいますよ、俺。
で、まあ最終的に、まあまあ仲直りして、みたいな感じになるんだけど、伊坂のまた出れっぷりがひどいんですけど、触れキスしろだけって言うんですよ。お前に触れないとイライラして死ぬっていう。
子供。
最高ですよね。いや、こういう男がジタバタしてるのとか最高だなと思いますね。
いますよね。
もう本当に。
もうね、やっぱ可愛いっていう感じにもなってくるんだよね。
そう。全然嫌味ないですね。素晴らしいですよね。
イケメン得だわ、はい、イケメン。だって綺麗だもん、それなりやってたもん。映画浮かんでも、
まあ。山本浩二理論ですよ。だから40通手紙出しても大丈夫。堀北真希落とした40通の手紙でもそうですよ。
面白い。
あとね、僕が紹介したいのはね、うんガッチャマンクラウズインサイト。
お
超面白いよ。おあれ見てます
?2 話までは見てますけど、
ちょっとこれね、前半だけでしたね。
思いっきり政治がテーマです。
あ、そうなんだ。
で、まあ、世の中を救うために、まあ、ガッチャマンが頑張ってるんですけど、そのガッチャマンの中で、まあ、みんなを一つにするためにつって、首相に立候補する人がいるんですよ。
おー、はいはい。
政治に参画したいっていう、家で、そいつは、なんか、どっちかというとふんわりしてる感じで、じゃあ僕なろうかなとかみんなで一つになろうよみたいな感じのひょうひょうとした感じの、キャラクターなんですよね、うん、で、まあ、彼とは考え方が違うんだけど、まあ、でも宇宙人が、まあ、このね地球を支配した方が、いいからとか、うんまあ、考え方違うからって彼を手伝う人がいて、うんはい、でなんだかんだ言ってねその中では参謀みたいな選挙参謀みたいな人がいるんですけど、はい、この国を決めてるのは空気感だ断言する空気を変えれば、選挙なんか勝てるって言って 制作とかじゃない、そんなの聞いてるやつ誰もいないからっつって、うん、こいつを応援したいっていう空気を演出し出すんですよ。いろんな動画撮って、おばあちゃん助けるところとか、なんかこいつよくねっていうような、雰囲気を作り上げていくんですよね。で、結果的に、まあ、ほんと面白候補者から、で、またね、その、もともとは、橋本徹じゃないんだけど、テレビに出てたんです、そのガッチャマン。ミヤネ屋みたいな。まあ、完全にミヤネ屋のパロディなんですけど、ミリオネ屋っていう番組に出てて。
クイズ番組になっちゃ
った。で、僕、じゃあ首相になりますみたいなことを言ってたら、まあ、本当に首相になっちゃって。で、それから、まあ、彼は、うん、いや、みんなで一つになろうよって言っていくんですけど、じゃあどういうことをやっていくかっていうと、うん、みんなで同じ空気、一つの空気にするから、うん、空気を読めないやつを排除していくっていう政策
なんです。はいはいはい。
ちょっと怖い。
だから今の、例えば SNS 社会における同調圧力ね。
うんうんうん。
はい、うん。まあ、これは、じゃあみんながなんかこう言うと、誰かが文句言うとか、うん、なんかこういう空気だろっていうことに対して、なんか、異を唱えると叩かれるみたいな、うん、はい、あれと一緒で、なんかね、空気を読まないやつがいると、それを食うなんか生き物がいる、
は
い
は
い、って言って、その空気読まない、みんなでこの後どっか行こうぜとか言って、いや私帰ってちょっと勉強とかしたいとかっていうやつも食われ
ちゃ
う、でどんどん、同じ空気感でこの世の中を支配していこうみたいなものに持っていくわけ、
うん、
え、こんなアニメやってんのっていうぐらい面白いです。めちゃめちゃ面白い
でしょ。
あの絵柄で、あの絵柄で。
されるわそれは。
すげえ面白いよガッチャマン。だちょっと
まとめ見ます。
見てもらいたいな。
見た方がいい。
なんかテーマ的にもこれまでないアニメ。ガッチャマンでガッチャマンっていうタイトルだとやっぱ科学忍者
戦士、まあ、
でまあああいうのをイメージしちゃうし、はい、でビキービジュアル見るとあなんか最近の
女の子
ね、女の子出てきて
る。透明感ある的な感
じ。まあなんかロボ動くんかみたいな、ほとんど今のところロボ出てこない。
あ、そうなんだ。
で、なんか、まあ、たまにちょっとね、戦ったりもするんですけど、うん、まあ、なんかこう、ガッチャマンがやることをなくして、まあ、平和のために頑張るんで、うん、その、いろんなね、空気感で平和をっていう、なんか理念と理念のぶつかり合いっていうか、で、今の現代のその、息苦しい日本社会における同調圧力みたいなのもちょっとテーマになってて、うん、割と他のアニメにないことやってんなっていう感じですかね。
なるほどね。
面白いですよ。うん、まあ、あとは僕、実は私は
押してますね。
他にもじゃあちょっとメールを読みましょうか、はい、あ、じゃあちなさん、実は私はなんとなく見ています、うん、何なんでしょうこの感覚、特にどのキャラに思い入れるわけでもなく、ストーリーにハラハラするでもなく、と言ってつまらないわけでもなく、決して悪い意味ではなく、画面の情報量も少なくて、うん、脳にかかる負担が少ないというか、とにかくストレスフリーで気軽に見ていられます、うん、ネットの評判なので懐かしいなんて感想もあるけど、なるほど、昔夕方にこんなアニメやっていたような気がします。若い方はどんな感想を持つのだろうなと思いました。うん、同感です。
あ、
みんな可愛い、あと いいバストサイズ白神さんのおっぱいがいいサイズなんですよ。その狼男が女人化するとね、ちょっとおっぱい大きすぎるんですよ、ね、で委員長はちょっと小ぶりなんです。
小ぶり、
はい、白神さん、いいサイズなんです。
程よい。
いい回復ぐらいなんです。もう、ああ、いいな、いいなっていうぐらいの。いや、存在感はあるんですけど、持て余さないぐらい。
足りないぐらいの。
はいはいはいはい。重くないぐらいの感じですかね。
微妙です。
素晴らしいですね。編集部の皆様ごきげんよう、六条くるると申します。ありがとうございます、はい、僕の選ぶこの1話はアイカツ第148話、開幕大スターライト学園祭です。アイカツ148話、
すごいな。
この話はとにかくいろんな要素が盛りだくさんで、ファーストシーズンからの準レギュラーながらもライブシーンでの出番が少なかった神谷紫音の 3DCG モデルがサードシーズン終盤に作られたり、
うん、
最近ほとんど出ていなかったドリームアカデミーのアイドルたちのライブシーンもあったりと、まさに学園祭のような騒がしい回でした、うん、少し前の回でアイカツ8といういわゆるアイドル総選挙的なものがあり、そこで選ばれたアイドル、選ばれなかったアイドルという対比がありました。そういった状況に面した時、全主人公である星宮いちごがある例え話をします。スポットライトはぐるぐる回っていて、誰かに光が当たったら他の誰かはいなくなるわけではなく、チャンスはその場に立っている限り誰にでも回ってくると。この1話はまさにそういう回でした。他にも登場していなくても作中の雑誌やポスターなどでさりげなく活動の様子が伺い知れたりする演出があったりと、アイカツがますます好きになる1話でした。 最後に 3DCG のライブシーンでは相変わらず可愛いキャラクターたちの笑顔や舌を出すいたずらっぽい仕草を見事に表現する表情筋の動かし方がさらに進化していたことを報告させていただきます。それでは
今そうなってんです
ね。面白いですよね。といったわけで、まだまだね今見てるアニメの話、はい、まあ、語り漏らしあります？大丈夫ですか？テレビこのアニメ注目だよみたいな。
あとなんだろう、
プリズンスクールも面白いしね。
すげえ気になってプリズン学園の
あの舞台
舞台もね、
実写化のキャスト
ですけど、あのいつごろ思うんですけど、最近 CD 買ったんですよ、
はい、
あれでもイベントアウンスとして、どっちが来るんだろうって、男性ファン女性ファン、女性ファンはどんぐらい見てるの？
いやいや、
でもね、声優さんのファンは、ね、来るでしょ、絶対。どれぐらい、すっごい見てるのかな。
37ぐらいじゃないですかね。37で女が多いんじゃないですか
ね。まあ、いいところですね。
すげえ面白いですけども、女子、結構男性のね、ほら、ね、リビドー的な、回が限定じゃないですか。女性はどう思って見てるのかなと。
いや、でもあれは笑って見てると思うよ。
ね、笑うでしょ。
よかった。
そこが面白いんだもん。
プリズンスクール誰が見たって面白いか
もしれない。面白いよね。大人子供楽しめんじゃん。
そうですよね。
でもこの間ちょっと泣いちゃったもん、俺だって。
そう
ほら、友達、フィギュアのために俺は友達を本当に売ってしまうこと、ところだったって言って、あの参考誌のフィギュアが、ガーンって、あの、ガクトが割った時、俺泣いたね。うおぉ、男みたいな。
そうですね。そういうわけで、9月の編集室のこの1話。まあ皆さんもね、1ヶ月で見たアニメの、あれが面白かったとか、このアニメ面白かった、この話数面白かったというメールを送ってください。熱文字 @gmail.com までです。続いては、あのコーナーでございます。
文字
ブヒブ、理想のあの子とのあのデートを回収した CG を報告していただくコーナーです、
はい、
多くいただいておりますけれども、ね、
はい、
まあ、あの今回はね PDF ファイルで3枚に及ぶ2000字の長編を送ってきてくださった方もいるんですけど、ちょっと時間的に紹介しきれるかどうかは分かりませんけれどもね。あ、まずね、この方来ました。熱文字ネーム、農機具さん。農機具さんは覚えてますかね、
名前は。
軽音のゆいちゃんシリーズで、シュールな世界観
で、ね、
おなじみの、はい、方なんですけども、農機具さん久しぶりに送ってきてくれました。
ありがとうございます。
今回誰なんでしょうかね、気になりますね。
誰でしょうね。結構時間ありますからね。
そうですね。この間、軽音のゆいと公園に行きました。ゆい。それでね、はずにゃんがね、あそこに明太子が浮いてる。明太子？ほら、あそこだよ、あそこ。ほんとだ。公園の真ん中に明太子が浮いてる。それはそうと、明太子って美味しいよね。まあ確かに明太子は美味しい。赤いしね。うん、赤いし。明太子は明太子だから美味しそうなのかな。うん、意味がわからない。あれ？でもあれ明太子じゃなくて赤くて小さいバナナかな？まあ確かに明太子にも見えるけど、赤くて小さいバナナにも見えなくはないな。じゃああれは明太子じゃなくて赤くて小さいバナナだ。そうか、あれは明太子じゃなくて赤くて小さいバナナだったのか。赤くて小さいバナナって甘くて美味しそうだよね。甘くて小さいバナナか、まあ甘くて美味しいんだろうな。でも赤くて小さいバナナなんてこの世にないけどね。確かにそれが一番の問題です。じゃあ近くに行って何が浮いてるのか見に行こう。それがいいと思います。あ、これは赤くて小さいバナナじゃなくて大根を小さいバナナの形に切ったものに砂糖をまぶし、ダチョウの胃液で7時間煮込み、最後にペンキで赤く塗った物体だ。そうか、これは赤くて小さいバナナではなかったのか。大発見だ。以上いただきます。
あ、終わり
だ。終わりかよ。やられた。
天才ですね、この方。
天才
ですね、農機具さん。
普段すぐ寄ってね、もう、つかまないのかよっていう。
普通な。
寄ってくる
じゃわかんないですけど。
寄ってきます。
寄って
きます。僕の今の、明太子、話は、 あの日常2つの言い方でやってますよ
ね。あ、なるほど、はい、なるほど。
視点が、彼氏の視点がもう高校やですもんね。
そうかそうか、ゆいそうか、うんうんって優しく見つめてるって感じなんだ。
これちょっと偶然の一致かもしれませんが、こんなものもいただきました。東京都男性、エピーロ記者。学校帰り、いつも通り一人で電車に乗り、座席に腰掛け、音楽を聴きながらうとうとしていると、いやっと声、誰かに呼びかけられるような声がしました。
はい、多いな。
何気なく顔を上げると、中学の時にこっそり憧れていた田中さんが僕の前に立っている。
ああ、
慶応のりっちゃんですね。
りっちゃんですね。
りつ、何してるんだ、あっちの車両に行くぞ。少し離れたところにいる同じ高校の制服を着た4人組、そのうちの1人、綺麗な黒髪をした女の子が田中さんを呼んでいます。ああ、先に行ってて。手を挙げてそう答える彼女を眺めつつ、突然話しかけられたことに動揺しながら、田中さんだよね、久しぶりと僕は言いました。うん、久しぶり。彼女は笑顔で手に持っていたフライドポテトを差し出します。これ食べる？ありがとう、じゃあ一つ。ポテトをもぐもぐ食べながら彼女の顔をそっと見上げると、目が合いました。彼女はなぜだか動揺した様子で僕から目線をそらします。そして4人組の方を指さしながら、あの子たちどこ行くんだろうと僕に聞きました。隣の車両じゃないの？いや、質問の意味がよくわからないまま、恐る恐る僕は答えます。不思議そうな表情を僕がしていたからでしょうか、彼女はちょっと照れ笑いを浮かべながら、そうだよね、じゃあ私もあっち行かなくちゃ、じゃあねと手を振って彼女は厳しそう返しました。彼女が去っていくのに慌てた僕が何か言おうとした瞬間、彼女がこちらを振り返ります。あ、そうだね、いつもこの電車に乗ってるの？そうだね、だいたい。ふーん、そっか。彼女はうなずきながらちょっと考えるような表情をした後、こぼれるような笑みをその顔にたたえて、じゃあまたねと言うと、今度は振り返らずに行ってしまいました。
以上でございます。
いやー、いいですね。いいですね。いいですね。この角川映画に毒されたような、昔の青春恋愛ラブコメですね。
電車の中で。
冒頭を掴まれたよね。
掴まれました
ね。音楽を聴きながらうとうとしていると、いよっと誰かを呼びかけるような声が聞こえてきました。
文句ないんですけど、一個だけ足していいですか？あら、僕の妄想を足してるその中に。よって言って話しかける前に、ヘッドホンしてるわけですよ。
あー、
聞こえるわけないじゃないですか。
ヘッドホンバンって取ってほしいですね。ヘッドホン
取って。でもそれもね、加藤さんのバーンも言ったんですけど、僕はただ片方を取って、何聞いてんのっていうので、ちょっと。
はいはいはい、
顔が寄ったので、
ドキドキしちゃう。
ドキドキしちゃうんですよ。
刺激強い。
そこはちょっと、
は刺激強い。
どういうのよ、どういうのよと思っちゃいました。
いいなぁ、
でも中学の時の距離感があるから、いきなりだとそれりっちゃんだってやりすぎなのかもしれない。
りっちゃんももう気になってるから。
うん、まあね。
じゃあ、何週間後、また、
これでも焼けるね、この焼
けますね。
焼けるね。
よかった。
どう見てもだ、イチャイチャしてるんだよ。
ずるいわ、
うん。絶対このメンバーは、シャドウの入り口で。
見て見て、見て見て。見て、
うん。いや、いいですね。
いいですね。
素晴らしい。
ミオとかが一番気にしてないみたいな感じで、ガン見してるから。うん、
してるしてる。
彼がバイトしてる、あの、ロックバーとかに、偶然対バンで来てほしいですね。ここでやってんだみたいな。で、彼の人に CS 見て、あ、趣味いいねみたいな感じの、この、同じバンドのシャツで、あみたいな。
だけど、今度1ヶ月後ぐらいの、この電車の中の音楽は、こう、もう放課後ミルクティーとかなってるわけですよ。
いいな、放課後ミルクティー。
いいですね。
いいですね。
何でもいいわけですよね。
素晴らしい。
さっき日常の話ありましたけど、
はい、はい。
なでこスマイルさん、
うん、
ね、日常の博士と水族館で出会うっていう。
これ出会うの？
CG よ。
出会うってすごい。
水族館。
日曜日、僕が水族館でクラゲを見ていると、服の袖が引っ張られるのを感じました。見ると、小さな女の子が水槽の中のクラゲをじーっと見ていた。ぷぷぷ、なの、変なの、と言って笑っていた。そして僕と目が合うとびっくりした顔をして急にあわあわと辺りを見渡した。あれ？なの？なの？と言って周りを探し始めた。しゃがんで、 迷子になったの？と聞くと、女の子はびっくりしたような顔をして、あのね、博士はね、ナノとユッコと坂本のとね、水族館にね、そこまで行って、彼女は左手に持っていた、綱に気がついた。
綱？
まあ、縄みたいな。
あ、縄。
あ、坂本、そう言って、人混みの中からその、まあ、網、というか、まあ、綱をね、一生懸命引っ張り出しました。すると、スポッと大きなてるてる坊主が飛び出した。これが坂本なのだろうか。え？坂本じゃない、坂本なの。彼女は今にも泣きそうだ。あ、一緒にじゃあ探してあげるからね、大丈夫だよ。お名前は何て言うの？博士はね、博士っていうの。すみません、博士ちゃんという女の子が迷子になっているんですが、僕はあたりの人に聞いてみたが、こちらを見るばかりで反応はなかった。こうなったら迷子センターに、そう思った矢先だった。ピンポンパンポーン、迷子のお知らせをお伝えします。しのののなの様、しののめなの様、しののめなの様、あいおいゆうこちゃんがお待ちです。至急迷子センターまでお越しください。あ、ゆっこ、ゆっこが迷子になった、ぷぷぷ。博士がそう言うので多分知り合いなのだろう。僕は迷子センターを目指して博士と手をつないで通路を進んでいった。迷子センターは最後の大水槽の隣にあった。そこに舌を出して謝っているユッコと、うん、博士に会えてほっとしているしののめなのちゃんと、猫の坂本さんがいた。ユッコ、あれあれ、みんなに合流すれや否や、博士は自分が今まで迷子だったことなんかすっかり忘れて、興奮して大水槽の方を指さした。そこには大きなジンベエザメが泳いでいた。カン。
サメ。
いいね、
博士。
ということは、
そうがやっぱりいいですね。
沖縄ですか？あれだと思うね。ジンベエザメ。今もいますもんね。
あれなんですよ。ジンベエザメのなんかグッズが部屋にあるんですよ、なんか。
は
い、だからそっからなんか着想を得たんじゃないですか。
すごい。
サメ好きだもんね。
サメ好きなんですよ。
サメ言ってんだよ。
なんかカレンダーとかにもなんかサメの絵あったりとかするから。
そっか、メダイの子がサメの絵描いてなんか
ね。うん、いいですね。
いいですね。
なでこスマイルさん、暇なんでしょうか。
おーっと、
まだまだいただいております。大丈夫ですかね、仕事。ね、仕事してくださいね。僕これ大
好きな。
原始犬の春日部さんに窓まぎを見せるという指
示。おお、
これちょっとときめきません？
ちょっとこれ。
いいですよね。いいね。僕たちは窓まぎの劇場版、前後編を見た後、近くの喫茶店にやってきた。コーヒーを注文し、彼女がバージニアスリムに火をつけたところで、ようやく落ち着いた。で、どうだったかな、僕は彼女に感想を聞いた。なんだかよく分かんなかったね。彼女はそう言ってタバコを置いた。そっか、分かりづらかったかな。あの猫みたいなのが黒幕なんでしょ。まあそうだとは思うんだけど、改めてそう言われると自分でも自信がなくなってきた。それにしてもこの作者はなんか女に恨みでもあんのかね。え、いやそんなことないと思うけど。僕はなぜかドキッとした。じゃあさ、春日部さん、どのキャラが良かった、あの登場人物の中で。さやかって子。え、さやかちゃん、なんで。ああいう子いるのよね、一人で突っ走ってさ、勝手にどんどん自分を追い込んじゃうタイプ。バイトにも一人いてさ。ああそうなんだ。僕はコーヒーを飲んだ。あんたはどうなの。え、僕、うん、最近はまどか。
答え方がリアルでいいですね。最近はってのが。
髪の黒い子。いや、あれホムラちゃん、あのピンクの。うーん、あんた髪の黒い子とか好きそうだと思ったんだけど。いやいや、それなら最近金髪の方がね、あの春日部さんみたいな。ふーん。彼女は自分の髪をくるくると指で回した。でもまあ面白かったかな、あんたがこういうの誘ってくれたの初めてだし。え、本当に。いや、それ良かったよ。いや、実はさ、今度反逆の物語っていう新作が来るんだけど。
やめてあげて。
そこまで聞くと彼女は僕の話を遮って、領収書をこちらに差し出して一言、それは一人で行けと言った。
おー、最後に素晴らしいですね。
いいパターン、これ新しいパターンですね。いいじゃないですか。
イカさんどうですか、サキちゃん。
ちょっとやっぱさきちゃんみたいなタイプ苦手なんで、やっぱちょっと扱いづらいじゃないですか。
いやもうね、
ヒヤヒヤして見てましたよ。
タバコの煙、顔にプワーってくる感じが
されましたね。タバコまた細いタバコって言われたら、ぽいぽいぽいと思って、バージニアスリムを吸うよと思って、演奏でしょみたいな。
さきちゃん嫌いなんです
よ。いや、嫌いじゃないです。 付き合いじゃないですけど、まざらみにやっぱ借りにしちゃうんで、
そうですね。
送った女っていう
風に認識しちゃうんですね。わかる。俺らだから、わざらめは。
そうなんだ。イケメンだろ、お前って。まあね、どうしても、どうしてもなんか、いい子なんですよ。
なんかさ、だからさきちゃんって中身おばちゃんだよね。デリカシーない、ね。
ないないないない。
じゃああんたは誰なんだよって聞いたときに、最近はまどかって言ったときに、髪の黒い子とかっていう返し方が全然わかってない。
そうそう。
お前どこ見てたんだよっていうね。まあまあまあね。
まあ寝なかっただけマシですよね。
まあそうだね。
寝てたんじゃない
ちゃんと見てた
んで。そうだね。寝たかみたいな話かな。うん
いや、いいです
ね。いいですね。
何かこう、
一人で行けばいいです、
ね。直しはありますか東さん。
直しですか、うん、でもやっぱ寝ててほしかった、ね、一瞬。
あ
寝てて起こすみたいな。でも途中から面白かったみたいな感じだとか。
全然分かってない感じとかもあった。うん、まあ、どうなんだろうな。
でも
ちょっと窓側に良かった的なところは、だから誘ってくれたより中にもう一個飛び込んでほしいとかあったね。
確かにそう
だね。京子が食べてたリンゴ美味しそうだったみたいな。
ああ、はい、
そこじゃねえよみたいな。リンゴが美味しそうだったみたいな。ずれてる感想。オグナ記者からもいただいております。
はい。
元ネタは玉ゆらでございます。
おお、いいですね。
玉ゆら。
久しぶりですね。
写真のね、佐藤淳監督でございます。
はい。
旅先で写真のことで意気投合し、ポッテこと沢渡風ちゃんと文通をしております。
いいなぁ、ずるい。
文通って古風だなぁ。
一行で文通まで行きましたか。
2ヶ月に1回手紙と写真が送られてくるのですが、写真にはいつも玉ゆらと言っている光の玉が浮いている彼女の温かさが伝わるような風景の写真がありました。はい。ある日、自撮りに挑戦したのでと少し字が恥ずかしさで歪んだ手紙とともに、ふーちゃんのカメラを構えた写真が届きました。カメラを抱えた、ね。そこには友人に手伝ってもらったという精一杯のおしゃれをした彼女が玉ゆらに囲まれた写真がありました。思わずかわいいとつぶやく私。お返しにはさすがに男の自撮りはどうかと思ったので、お返しに子猫の写真を送ったところ、友人たちにも好評だったようです。
こいつ面白いな。
ちなみにふーちゃん自撮り写真はいつでも見えるようにフォトフレームに入れて飾っております。以上。
お
いいですね。
すごくいい自撮り写真。いい男ですね。
いいサイズの CG ですね。これ
いいサイズです
ね。猫の写真で返すところなかなかのテクニック
なんですよ。そこなんですよ。
なかなか彼氏力高い。
ここでね、リア充クソやだったらイケメンの写真撮って撮っておくんですよ。
ね、リア充クソ
や。リア系だと
この黒い
バラがこういうやつじゃなくて、猫を撮るっていうのはちゃんと分かってる、向こうのことも。
また自動、男が自動するとやっぱ友達とシェアされちゃうんじゃない？
はいはい。
うん、
女ってそこ腹立つよね。バカだよね、あの生き物。彼氏の写真見せてとか平気で言う奴らでしょ、どうせ。
そうですね。
うん、君たち二人はなんか嫌なことがあったの？
リア充クソ野郎って。リア充クソ野郎って面白い言葉だね。
リア充クソ野郎。リア充クソ野郎。
ダメですよ、そういうこと言っちゃ。
はい、
ダメですよ。
かってんす
よ。面白いけど。
中に3人なんでね、言っただけですから、
ね。そうですね。はい、ちょっとね、今日はまだまだいただいておりますが、あれですね、さきちゃん、カスカベ、
ね、
でも別のさきちゃんの方が ね、
そうですね、
今週なかったですけど。
そうだ。マージャンやる方のさきちゃんのお話はなかった。
そうですね。
編集所プレッシャーかけてるよ。
ちょっと、そうですよ。
秋のイベントを待ってるんですよ、
きっと。あー、なるほど、ね。
そうそう。お月にもありますしね、いろいろ。
そうだ。
武道会とかいいですね。
あー、いいですね。
武道会とか、確か
に。紅葉を見に行くとかね。
あー。
近くの山を登りに行くみたいなのがあってもいいかもしれ
ないです
ね。はい。というわけで、皆様からも、あのアニメの、あのキャラと一緒にデートした CG を回収したお話、まあ短いサイズで送ってきてください。というわけで、部品部のコーナーでした。はい、メールは、ねつもじ@gmail.com までです。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお知らせある方。
はい、ありがとうござい
ます。はい、どうぞ。
日が燃えるオンデマンドっていうのをですね、立ち上げようかと。
何それ。あ、今、思ってるってこと。
いや、ずっと、実はもう本当は、8月から始める予定だったんですけども、遅れに遅れて。
何、日が燃えるオンデマンド。
動画を配信する。
あ、YouTube みたいなの。
はい。
まあ、
自分のね、ラジオだと僕、 伝わんないので、うん、今やってますけど。
あ、いいじゃん。
暇すぎてですね、あの、芸能生活動がバイトばっかりやってる人になっちゃうんで。
ああ、なるほど。
実家は母にも心配するんでね、うん、何やってる人ってやったら、気が燃える、あ、オンデマンドやってるよって言えば、親もちょっと安心するかなと思います。
ソフトオンデマンドのパロディってことは親は分からず
に。いや、僕は NHK オンデマンドのパロディで。
なるほどね。
気持ちで。
嘘つけよ、お
前。ですんで、なるほど。ちょっとやっと思いますんで、はい、始まったら見てください。お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
国さんからは何かありますか？
僕、どうしよっかな。これね、顔出す方の仕事じゃないんですけど、うん、あの、それが声優ってあるじゃないですか。ある、ね、あれってほら、声優さんを持ち上げるためにいろんな仕事があるって話でしょ。うん、僕もあれに近いこと今 やって始まったんですよ。
お、
新しい、あの、若手の声優さんを使ったインターネット上のラジオを、
うん、
だ僕は出ないんですけど、うん、構成とかディレクティングの方の、
そりゃ大変だわ。
やって、始めて。
ちょっと声優の卵たちの。
そうですね、そういう方たちに見ていただきたいという形の作りにもなってます。
うん、そういう方たちを見てもらう。
では、9月から始まりまして、第1回目はゲストいないで、その若手の子たちだけでやってるんですけど、第2回目からはそのゲストっていう形で、もう名前が出てる方々をお呼びして。
サイト名とか言わなくていいですか？
作品がね、なんだっけな、眠れないラジオかな？
眠れないラジオ。
マキ、夏美、ユナの眠れないラジオっていうタイトルで2個。チャンネルだったかなっていうのでやって、で、30分やって、その後の15分ぐらい、会員限定の有料っていう形になりますので、そこで、次回から10月かな、10月の更新からは、ゲストで、第1回目のゲストで、伊藤静香さんをお迎えして、結構ね、突っ込んだ話も聞こうかなというようには考えてます、
伊藤静香さん、超いいんですけど、
いいですよ、
いいとこ来ますよ、また。
はい、いいところです。
ってい
う形なので、皆さん興味がある方があったら、ぜひ聞いて、彼女たちを応援していただきたいと思っております。
私の方はもろもろやっておりますので、まあ、ツイッター、ブログなどチェックしていただければなと思います。熱量と文字数の公式アカウントね、ツイッターやってますんで、あの、熱文字で検索していただければと思います。というわけで、じゃあ今週は以上でございます。また来月
よろしくお願いします。
皆さんからのメールをお待ちしております。